自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークコンサートで、モッシュのフォクシーミュージック、パーソナリティは私、大掃除してたらローリーとスカンチの直筆サイン2枚も発見しましたモッシュです。毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第63回目となりました。まずは年内最後の収録ということなんですけども、その前にですね、ちょうどランキングの発表がありまして、今5周年と、そして、上半期視聴率総合ランキングが第5位に、ランクアップできてました。本当ありがとうございます。もうね、なかなかゲストがいないこういうね、番組で上位に上がるっていうのは本当大変なんですけども、皆さんリスナー様のおかげ、そしてミクシー時代からの知人の浩二さんからもねお祝いメッセージいただきまして、もう皆さんに支えられております。私一人の力じゃないですこれはもう常に常に思ってます。本当にこれからもまた来年もなりますけども、ちょっと早いですけど今言うの、頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ではですね、前回放送からすでに打診しておりました斉藤由貴、やりますよ。もう今月で30周年、彼女にとっての30周年最後の月なんで、白い炎ともう土曜日の玉ねぎ、土曜日放送なんでね、やります。2本立てでもういっちゃいますであとはモッシュのエピソードトークも踏まえてお送りいたしますので、もうこの放送流れる頃にはもうクリスマスもすっかり終わってますが、お付き合いいただきたいと思います。それではこの放送はプレゼンテッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月の2015年最後のフォクシーミュージックは、もうリリース順に行きましょうか。まず一つ、白い炎、そして、土曜日の玉ねぎ、この2曲をもう言っちゃいます。もう本当はね白い炎で行こうと思ったんですけど、やっぱり土曜日の玉ねぎというのもアイドルがアカペラを歌うというのが当時は、ね、ものすごく、画期的で、もうラム並みの画期的いやラムの方がちょっとパンチ効いてましたけども、そんな感じだったんで2つ取り上げていきたいと思います。まずはもう私たちにとってはもう説明しなくてもいいよねと思うんですけども、もしかしたら若いリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、一応説明しておきましょうか。斉藤由貴、ミスマガジンのグランプリを獲得して、卒業でデビューしました。卒業というタイトルの曲があったんですよね。でその卒業というのはまた出てきます、菊池桃子も卒業という同じタイトルで、当時、曲を出してたんですけども、私は斉藤由貴版の方が好きだったな青春という名のラーメンという当時 CM があって、それに斉藤由貴本人も出てて、で、そのバックでこの卒業がかかっているというので、当時の85年あたり、小学生、中学生、ティーンネイジャーだった方々にはとても馴染みがあるラーメンと、馴染みがもうありすぎる斉藤由貴だと思うんですけれども、もうねやっぱり80年代を象徴する、人と言っても過言じゃないと勝手に思ってますけども、宇宙天のケラも非常に斉藤由貴ファンというのがもう業界でも知れ渡ってたみたいで、で、ちょうどね今年が斉藤由貴30周年記念か、デビュー30周年記念だったので、それで斉藤由貴とケラとの対談がネット上でも おそろばんで対談のやり取りは見れるので見ていただければいいんですけども、それぐらい、なんつうか私の中でこの 80s カルチャー好きの中ではやっぱ斉藤由貴なんじゃないかななんて、キョンキョンとかの人気高かったですけど、私はちょっとこの斉藤由貴に一目置くというのがありました。はい、そして今回こう持ってきた白い炎というのがセカンドシングルでして、初代スケバンデカがもう斉藤由貴が朝宮さっきやってたので、それのエンディングで毎回かかってました。作曲が玉置浩二で、85年リリースですね、白い炎に関しては。で、まあやっぱりそれと合わせてスケバンデカの初代も85年だったということではあるんですけども、印象としては鉄仮面伝説の南野陽子のパート2の方がみんなすごく印象残ってて、まあ浅香唯衣ファンにとってはもうもちろんパート3なんでしょうけど、やっぱりね私の中では初代なんですよね。何でも結構初代が好きかもしれない。やっぱり水地コンツェルンとかこう高橋ひとみとかが黒組織みたいな感じで出てて、そこに斉藤由貴が一人、スケバンデカとしてヨーヨーで立ち向かっていくみたいな、シーンが、ね、あったんですよね。もうでもやっぱ再放送の回数としては、まあ、パート2パート3の方が多かったのかな。おにゃんこ出てましたもんね、パート2は特にね。それはやっぱりちょっと、強かったのかもしれないけど、私はでも斉藤由貴ファンです、何回も言ってますけど。でね、ヨーヨーが欲しくって、で明星とかのこう、通販のページみたいなのがあるんですよね。そこを見るとこうヨーヨーが売ってんですけども、1万円近くとかしてて、それにプラス送料とか、小学校のもう4年生ぐらいが買えるわけないじゃないかっていうようなところになって、でそうするとたまたま家の近所の文房具屋の前にガチャガチャがあって、私ねなんか普通に100円で、それ、まあ、出たらいいなと思ってたんですけど、本当に出て、まあ、やっぱりそのでも通販の1万円クラスのクオリティではないから、桜のダイモンがまずパカッと開かないと、それはシールで貼ってあるですけど、なのでこう決めの時にこう押してパカッと開かないから、こうちょっと手で隠してこう裏を返すみたいな。そんな感じでやってました。で、一応ねでもプラスチック製でチェーンはついてるんです。ただそのチェーンもそうだな、あんまり綺麗に巻けないし、でそれでもねうまく練習したら、まあ、なんとかなるんですよね。犬の散歩みたいなそこまではできてなかったけど、まあまあでもそれなりにヨーヨーは、まあ上下はもちろんねできますけども、朝宮さっきみたいにこう、左の頬のところで構えて右で投げる、あでもちょっと待ってよ、斉藤由貴確か左利きだったかもしれないから、あれかな、右の頬のところに、ヨーヨーを持ってきてそっから投げてたかもしれない。あちょっとここ確認しておけばよかったですね、今思いました。そんなことも思い出を語っているとあるということなんですけども、ちなみに玉置浩二の作曲で斉藤由貴とタッグ組んだっていうと、悲しみをこんにちはというのがあって、これがまたねメゾン一国なんですよね。これもまたメゾン一国、私よく見てて、うるせえやつらよりもしっかり見てたかも。まあ、うるせえやつらちょっと歴史が長いし、私がもう幼稚園ぐらいの時からやってたんで、まあ、追っついてなかったけど、メゾン一国に関してはこの悲しみよこんにちはがちょうど初回放送の時に、なんだオープニングテーマとして流れてたので、あれは結構しっかり見てましたね。恋模様とあそこのもう名前アパートを忘れちゃったあメゾン一国館か、一国館、そうそうそう、そこの人たちのおなか、あけみさんとかね四谷さんとかいろいろちょっと今思い出しちゃいましたけど、その人間模様も面白かったななんて、思いました。まあそれが白い炎なんですけど、私いまだにカラオケとかで歌ったりしています。マイナーコードで、私の好きな感じです。そして、じゃあ 次土曜日の玉ねぎに行きましょうか。土曜日の玉ねぎはあのこれは翌年86年リリースで、結構その間にも曲のリリース、シングルリリースあったんですけど、やっぱりすごいペースで仕事こなしてたんだななんてちょっと思いました。意外と86年なんだって1年しか経ってないじゃんとか思ったんですけど、あのこの、土曜日の玉ねぎはあのアイドルソングの中では本当に珍しいアカペラで歌う、もうあのブサイクマッチョのゴスペラーズなんでまだいない時期ですからねあの人たちもまだ小学生ぐらいの頃に、斉藤由貴が、さよなら人参ポテト、みんな幸せね土曜の夜、街は華やいでるみたいなことを、それをアクシアの CM で私は最初聞いたかな、確かシチューの宣伝に見せかけてアクシアのカセットテープ、もう CM といったらアクシアか NEC なんでね、斉藤由貴に関してはそこの2つちょっと押さえて見てましたけども、でもあのもともとは谷山ひろ子が作詞作曲してて、それのまあカバーということで、歌ってたんですけども、まあ、そのね、もともとはあのガラスの鼓動というアルバムの中のほんの1曲でしかなかったんですけども、それがあのもうアカペラで歌ってて、しかも斉藤由貴の透明感ときたらもうすごい話題になると、それでまあ12インチ版になって、その後リプルっていうアルバムはもうそれはもう全編アカペラソングで固めたというアルバムが後に出たっていう流れがあるんですけども、これねちょっと調べてたらあのコーラスになんと久保田利伸が入っていたっていう情報を知って、私、ファンクラブバリバリクルーっていう久保田のファンクラブ中1の時入ってたのにその情報は知らなかったとか思って、もうなんかね奇遇ですよね、つながるんですねいろいろ思いましたねでまあその、土曜日の玉ねぎ、すごくひょうきん族のエンディングとかにかかりそうな土曜日、縛りのまあ、タイトルがね土曜日なんですけども、でもねこれはあのひょうきん族には、入ってなかったですね。あの歌声が本当ほっこりしてて、本当にシチューの曲し、シチューの CM やってたっけな、いやなかったと思うんですけどね。なんかこのポトフっていうフレーズが小学生の私にはなんかねホクホクなフレーズな感じがしてね、あのまあポトフなんてちょっとなんか料理本とかじゃないと見ないようなあの当時あの30年ぐらい前だとそんな感じだったんで、すごく新鮮だったんですけども、やっぱりね斉藤由貴はあの当時のアイドルの中でももう一線をちょっと隠してたと思うんですよね。もうだってあの朝ドラも主役張るしで、レミゼでコゼットの役もやるじゃないですか。女優としての役割もちゃんと果たしつつ歌声にも透明感があるみたいな、そして、服はパステルカラー、ケスケラの服とかよく着てたとかつってて、もうすごくねあのもう異性を感じさせないのがもう本当、それがあの93年の同窓会っていうドラマで汚れ役を演じてすごくびっくりしたんですけども、今はねもう子供3人もいらっしゃって時々ドラマにも復活したりとかしてて、私ねまだあの復活アルバム聞いてないんでちょっとあの年内に借りようと思います。踊る Going
Yes 歌う僕 Boys Mart First Album Parallel World Out Now Japanese music spreading worldwide TuneCore Japan Sell your music not your soul。
ということで、最後は斉藤由貴で締めた2015年なんですけど、年末のちょっとクリスマスも終わった後ぐらいに本当に土曜日の玉ねぎ聞いていただくと、なんとなくこうなんか行く年来る年な感じの雰囲気が、曲の雰囲気はね、歌詞の内容はまたちょっと別なんですけども、 なんとなくこう年が過ぎ去っていくような感じがしていいんじゃないかななんて思うので、私も年末ぐらいにはちょっともう一度この土曜日の玉ねぎを聞いて、年を越したいななんて思います。それでは告知いきましょうか。12月は模試ワークショップあって、もう違うか、でもこの放送してる頃にはちょうど同じ時間帯ぐらいでワークショップしてるかな。まあ、1月も日程が年明け、ちょっとね、体やっぱり動かしたいんで、年明けの8日ぐらいかな、枠を取ってます。それはちょっとブログの方でご案内させていただきますので、お楽しみくださいませ。あとはちょっとまだ次の予定、ちょっとゴールデンウィークとかまた先になりそうなので、また近々なったらご案内したいと思いますね。それではモッシュのフォクシーミュージック、今月はっていうか2015年はこの辺で、また来年の第4土曜日にお会いしましょう。本年もお世話になりました。どうぞ新年もよろしくお願いします。2016年も、皆さん聞いていただけたらとっても嬉しいななんて思います。なんてじゃないです、本当に思ってます。ではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。